QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙天島マーガリン協会。
ありがとうございます。
IBB にマネジメントとか財務のスペシャリストが入り、潤沢な事業資金を確保できたら一気にワープしちゃいそうな気がしています。どこに行くんですかね、ワープってワープしちゃいそうな気がしています。というのは、こたびの令和大石明子落選闘争で、正式名称大石明子を蹴飛ばす司令部というのもなかなかそそるわけですが、何にしても榎木田市長が3年にわたって進めてきた情報戦の凄さです予算がないのをいいことに、なんだそれは、予算がないのをいいことに、人の心にじわじわと染み込むいやらしさ、かっこ褒めてますってことで書いてます。戦国時代だったら間違いなく三英傑、皆さん三英傑知ってますよね。
知らない。
三英傑知らない。
はい。
もう愛知県人敵に回しましたよ、この瞬間に今。
すいません。
知らない。で、当ててごらん、三英傑。
いや、知らないから当ててごらんもう何も。いや、
知ってるよ、三英傑。三人の英傑だよ。英雄だよ、英雄。三人。しかもヒント出したでな、愛知県って言ったよ、俺今。
愛知県？
うん。すごいな、本気で分かってない。すごいですね。愛知県の皆さん、本当に今度キラウヤを見たら石を投げてください。え、信長、秀吉、家康、
そうですか。
戦国時代だったら間違いなく三英傑に、類比される存在になれたと、私が、榎木田信右衛門が、本当ですかね確信します。そこら辺について、忌憚のない意見をお聞かせくださいと。いうことで言うと、いや、三英傑はちょっと、まあ、買いかぶりすぎだと思いますけど、まあ、まあね、武田信玄ぐらいにはなれたかもしれませんね。まあ、今回、正直に言うと、5年かかると私思ってたんですよ。で、それが3年です、一定の結論に至ったっていうのは、ちょっとこれは奇跡に近いかなと思ってます。ただ、どういう展開でどうなるっていうのは、全部、はっきり言いますよ。全部当ててます。意外性ゼロ。大石明子及び令和新選組はどういう行動に出てくる、それでどういう墓穴を掘るっていうのは、ほぼほぼ、もう全部と言っていいでしょうけど、予想通りだったです。ただ、イレギュラーだったのは、選挙の終盤で、阪急十三駅東口で、夜の凱旋が終わって20時でマイクを収めて、で、終わったと思って気を抜いた大石明子が、生配信用のマイクがまだ胸についてることを忘れて、で、まあ、声を上げていた聴衆に向かって、なんやっていう、私に言うなとか、なんかそういう例のヤクザ言葉のやつ。あれを言ったりとか、ああいうちょっと想像を超える展開っていうのは、本当加速度的に我々のその戦いを進めることになったなというのはありますね。だから、作戦としては何度も言うように、もう思い通りに、こちらの考えてた通りに進んだんですけど、それを加速度をつけてくれたのは、ああいう、本当イレギュラーなことでしたね。で、まあ、最近はあれのことを、正門校の怨念だっていうふうに、まあ、面白がって言ってるんですけど、たまたま榎木田信右衛門は、平な正門校を祀っている神田明神に何回も足を運んで、まあ、もともと神田明神が好きなので、お参りをしている、まあ、そういう人物であったということが一つと、かたや、令和新選組のミサオ・レッドブルフという名前のおばちゃん候補が、東京のその、正門塚、大手町の、あそこに行って、映える写真というつもりだったんですけど、なんかこう、おちゃらけたポーズをとって、写真を、まあ、 X で、ツイッターでアップしたりして、まあ、品種を買ったっていう、その対比が非常に分かりやすかったんで、まあ、それをそのネタにしていただけてる部分もあるんですけど、まあ、それはまあ、話半分としてもですよ。それ以外の部分で、作戦ということで言えば、ほぼほぼ当たったな、というふうに思っていますが、なんか、木田さん、感想があればどうぞ。
いや、でも、やっぱ、作戦は作戦じゃないですね。向こうからだってどんどんボロが出てきてるわけで、あと情報網がこっちがやっぱすごいですよね。
やっぱりそれはどんどんどんどんその人脈を構築していったっていうところと、
うん、
それと敵がそのわざわざ味方を敵に回すんですよ。人を切ったり、うん、そのまあしかも切り方が汚い、ひどい。それによって今まで頑張ってきた人たちが、なんだこれはっつって、その、まあ、怒る。で、そのエネルギーを、えのき田たちと一緒にやろうっていうことに、ね、まあ、まあ、組んでいただいて、そして、決してその、なんでしょうね、我々の軍門に下ってとかそんな話じゃないので、もう、それぞれが、それぞれの地域でやっている、そのレジスタンス活動であって、そこをその決して我々が指揮監督するなんてことはもう一切考えてなかったんで、でお互いに情報交換を緩やかにやりながらそれぞれのやり方でやっていきましょうっていうことで進めていた。だからその我々は基本的にその大阪で大石明子陣営をいかに叩き潰すかってそこに注力したわけで、他の地域のところまではなかなかその手は及んでないっていうか、もう出しようがなかったんで、まあ、後方支援、例えば、その地域の人たちが戦ってるなっていう、そういうメッセージを出してるなっていうやつを、極力、例えばリツイートしたり、いろんなやつに共有して、みんなで、応援してやろうよっていうようなことを、こう、バックアップするみたいなことしかしなかったんですけど、でもまあ、そういったのを、こう、お互い分かってやっていったんで、まあ、そこら辺はうまくいったなというふうに思っていますし、それと、まあ、何でしょうね。この間も実は、昌平塾で、あれは自民党じゃなくて、あれは、もともと維新の国会議員だった方なんですけど、兵庫県の、声をかけていただいて、いや、榎田さんの、働きはすごかったと思いますよ、と、声をかけていただいて。でもあれですよね、榎田さん。本来は、あなたの力っていうのは、誰かを、こう、その宣伝をして、例えば選挙に出ている候補者を当選に導く、こういったことが本当の仕事なんですよねっていうふうに、まあ、よくぞおっしゃっていただきましたと。私は広報が仕事ですから、アピール、PR することが仕事ですから、当然そうですと。ですから、今回のように、落選を目的とした広報というのを展開していくっていうことは、イレギュラー中のイレギュラーなんですよと。でこんなことは当然のことだから商売にもなりませんし金になりませんから、こんなのはもう本当にもう今回限りですですから、ぜひ次に選挙出られるときは私に広報をご用命いただければ何なりとお勤め、させていただきますっていうことを営業をしておきましたけど、まあそういう部分で言うとまあなんでしょうね、まあ今回ちょっとその敵陣営の大石陣営というのが非常にこう特徴的っていうか分かりやすい、まあまあ、はっきり言って頭が悪いっていうかバカっていう。なので、やりやすかったっていうのは事実ですね。で、もちろんその、うちはこの今メッセージにあるように本当に、予算がない、金がないっていうことで、まあ、その都度皆さんにカンパだとか呼びかけたけれども、必ずしもそれがその、入ってくるわけじゃないわけですよ。もう1ヶ月1円も入らないなんてことはザラにあって、で本当にカツカツで、途中そうね、いろんな、例えばまあ松田さんなんかがこれ使ってくださいとかって金持ってきたりとか、前島くんとか他の人たちがまあ援助してくれたりとかっていうことも実際にあったし、でもちろんその カツカツだカツカツだってずっと言ってるんで、さすがにもう哀れに思っていただいて、私もお金ないんですけど、これぐらいしか出せませんけど使ってくださいって言って1000円渡してくださる方とか、そういう方ももちろんありがたくいただきましたけど、そういうようなことで、なんでしょうね、その敵対する令和の信者、まあニアリーイコールポンスケと呼んでますけど、その連中の中で非常にこう非礼なことをやるのを、まあ、喜ぶ頭の悪い奴がいるわけですけど、そういう奴らに対しては徹底的に抗うというか、もうボコボコにしますけど、それ以外のちゃんとした対話ができるような方とは、基本紳士的に私は対話をしてきたつもりなので、そういったことで言えば、なんでしょうね、その味方を増やすっていう、そういう言葉遣いを我々は努めてやってきたと思います。ところが向こうの大石あきこの側っていうのは本当にね、味方を増やさないんですよ。悪目立ちをさせて、悪目立ちを見せて、その悪目立ちをいいねと思うような、もうこのコンプライアンスだとかそういったものが全くできてない、まあ、井の中の蛙、本当茹で替えるデジタル限界団地などいろいろ言ってますけど、そういうような人たちで、そんなのがいくら集まったって戦力にならないんですよね。で、こっち側はね、やっぱりいろんな、自分なりの言葉というのを持ってて、こんなんじゃダメでしょう、あんなんじゃダメでしょう、こうすべきですよっていうようなことを思ってる人たちなんで、その人たちが味方についてくれるといろんな提案をしてくれます。で、中にはその提案はいらないっていうのもはっきりあります。例えばもういっそのこと裁判を起こしましょうとか、労働基準監督署に行きましょうとかっていうご提案してくれる人がいるんですけど、それは我々の考えと違ってたんで、それは飲めませんというようなこともありました。飲めないなんとかっていう理由は、今日夕方 IBB ジャーナルサタデーでそれをちょっと特集しようと思ってるんで、そっちの方を改めて興味のある人は聞いていただきたいんですけど、まあそういうようなことがあって、なんでしょうね、前から言われてるんですけど、榎田信右衛門って非常時に強いっていう、でこれは例えば災害が起きた時とか、こういう、まあ、ある種の言論での戦ですから、こういうもの、こういう時には抜群に強いっていうふうに、本当に皆さんから、評価していただいてるんですけど、長いこと。本当強いですね、私ね。その部分で言うと。で、この今お便りにある、確かにそうなんだよな、マネジメントと財務のスペシャリストが入ってきたら、そら変わるでしょうな。一気に、ともかく榎田信右衛門最大の弱点はそのマネジメントと、財務です。で、お金に関する頓着が病的にないバカなので、なんでしょうね、例えば何らかの労働を行った、でそれに見合った対価をいただくっていう、この至極真っ当なそのことが、この誰もが当たり前にやってることが、榎田信右衛門の特殊な脳みその中にあまりないんですよ。で、例えば何か仕事をやらせていただいて、その報酬についてですが、いかほどお支払いすればっていうふうに聞かれたりすると、もうすぐに、ああ、もうお気持ちでとか言っちゃうわけですよ。で、宗教団体だったらそれでいいんでしょうけど、実働している人間がそんなことを言うっていうのは本当にけしからんってことはもう十分分かったんですよ。分かってんだけど、つい言っちゃうんですね。で、例えば金がないっていうやつなんかが目の前にいるとか、金はいらないって、いいよいいよというふうなことを言ってしまうと、これも良くないってことは分かってる。もう本当に分かってるんですけど、言ってしまうっていうのがあって、で、そこら辺は、やっぱりマネジメントをちゃんとした、ちゃんと財布の紐のをキュッと締められるような人がついてくれてたらいいなと、これはもう本当に昔から思ってて、で、東京の会社のあっちのチームは本当にうまく回ってて、今もちゃんと動いてるんですけど、それはなぜかというと、そういう財務とか、その金庫番って言っていいのかな、そういうようなことをやる、かっちりとした人間が何人もいるんですよ、あっちは。なので、それは回りますよね、私がこうやんなくても。でこっちはね、 IBB ってのね、いないんだな。 多分1997年ぐらいまで、はいたんだよ。なのでそれぐらいまでの間は実は結構財務はかっちりしてて、ゆえにその株式会社っていう法人とであったり、まあ要するに営利法人でやってたり、その放送局とちゃんと渡り合ってギャラを得たりとかっていうことをやって、で当然納税もちゃんとしてたので、そこら辺に関してもあのまあ申告の書類だとかももうそのもうプロがいたんでね、だからそのプロがちゃんとやってくれてたんで、すごいなと、我ながらすごいなと思ってたんですけど、まあその人物がまあうちから抜けて、でそれ以降はそうですね、もう本当にあんまり金のことを考えなくなってしまったっていうのがあって、ゆえにまあこれをお気になった方で、よしじゃあしょうがない、私がやろうっていうような人とかがもし出てきたら、もう本当にウェルカムでございまして、でぜひバカなえのきだを支えていただきたいと思います。その部分を本当に側面から支えていただければ、それ以外のその言論での戦争、そして情報戦、こういったものを含めて存分にこちらは働く、まだまだ気力と体力がありますんで、あと10年ぐらいはまだやれるだろうというふうに思ってます。で、さらにそういう姿を見て、前島くんとかいろんなそういう人たちが、後進が今徐々に育ってきてますから、そういった部分で伸びてくれればいいなということを今、思ったりしています。まあ、今回この、江戸川六郎と妙見島マーガリン協会が書いてくれたこのお便りは、私にとって身をこう引き締める、勝って兜の尾を締めよというそういうことを言われているような気もしております。ありがとうございます。長いこと榎田新右衛門を観察してきた平上優香さんのご感想を聞いてみましょう。
まあ
なんだよ、まあまあ、
ここでは言いません。
何？
ここでは言いません。
はあ、怖いわ。後で何？これがのきだお前、ちょっとざけんなよ、これお前はとかって俺締められるの？
いや、そういうわけじゃないですけど。
怖いな。逆に俺のことをねぎらって何かこう金一封とかそういうなんか有価証券とかがこう贈呈されたりするってことかな？ないね。
ないです。
ということで一旦 CM に行きまして、この後は、お知らせなどをお送りしてまいります。一旦 CM です。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港方て。
ああ、空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、 全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。